Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は西宮市立郷土資料館を訪ねたいと思ってやってまいりました。課長補佐の郷田さんにいろんなお話聞けるんじゃないかな。じゃあ今日はどんなお話が聞けるかなと思ってやってまいりました。郷田さん、こんにちは。
こんにちは。
新しい年度が始まって1ヶ月になります。もう本格的な仕事に。
そうですね、
年度始めのごたごたではなくてい
えいえ、相変わらずバタバタとしております
ので。宿川の堤防でお話をしようかということで今日は表に出てきたわけですけれど、はい、また雰囲気が違って。
そうですね、
なんかお話の楽しいお話が聞けそうに思います。ついこの間までここは桜の名所で、
はい、もうお客さん非常に多かったですね。
そうでしょう。お花見の人がいっぱい来てはって、はい、その中でうずもれながら、まあ、西宮は綺麗なとこやと思ってたんですけれど、今日はまたこれ全く違う雰囲気ですけど、は
い、本当に新緑が美しいですね。
綺麗ですね、はい、もう全ての花がなくなってもう緑ばっかりという、はい、でもこれもまたいい感じで、
まあ、いろいろ好みあると思うんですけども、はい、一番こう気持ちのいい季節じゃないかなと思います ね。
そうですね。暑くもないし寒くもないし、はい、これから外へ出ないきませんな。そうですね。そういうことでこの番組もできるだけ外でお話聞きたり、はい、見聞きをしたりと思ってますが、はい、今日はいきなりまあこうやって渋川包みやってまいりました。まあ、この宿川包みとか西宮のこの宿川の河口とかいうあたりも、まあ、歴史的にもいろいろ面白いことがあるところなんで。
そうですね、やっぱりあの浜がありますので、ま、はい、それなりのこう歴史がこう積み重なっているというところですね。
宿川というのはもう暴れ川やったそうで、随分こう流域があっち行ったりこっち行ったりしたということ
で、流路がもうよく変わってますね。
なるほど、
はい、今の宿川は本当にこう収まってまっすぐ流れてますけども、
綺麗ですけど、
一時はですね、はい、私どもの教育文化センター郷土資料館の建物のところを流れてたり、
はい、あの上を流れて
たり、あるいはその江別さんの裏を流れたりですね、そういうことがあったようでして、
なんかそういうことも話に聞いたことありますが、なんかそれを証明するようなこともあるんですって。
江戸時代の地図なんか見ますとですね、はい、川の跡があったりします。それからの現代の地図見ましてもですね、はい、これは明らかにちょっと流路の跡だなというような線が見えたりしますので、綿密に調べれば年代によってここが川だったというのが分かるんじゃないかと思いますね。
いつかまたそんな話も資料に基づいてお話聞けたらと思いますが、はい、今日はなんかこう新しい年度に入って、なんか面白い話、市民が聞いたら興味持つような話がないかなと思ってやってきましたが、はい、いかがなもんでしょうか。
お知らせしたいことがありましてですね。
あります。はい。
まあ、これ文化庁が少し前から調査を始めたんですけれども、
はい、国の役所ですよね。
そうなんです。私どもまあ文化財課という課ですので、はいはい、それのまあ連なりで一番まあ頭のトップによる役所なんですけれども、はい、その文化庁がですね、全国に調査をかけたことがありましてですね、まあ、それの結果が出たというお知らせをしたいなと思ってますんです。
何を調べたんですか。
名勝地。
名勝地、名勝旧跡というのが、
ね、名勝あれですね。私どもとしては例えば、史跡名勝天然記念物とか、はいはい、そういう言い方をしてよく使うんですけども、一般的には名勝ということで、はい、親しまれてるんじゃないかと思いますが、
そうですね、
そういう名勝地のですね、調査は全国調査をしまして、まあ、ようやく結果が出たということなんです。
ほうほう、何のためにそんなことするんですか。
例えば西宮市内ではですね、国指定、県指定、市指定のですね、名勝というのはないんですね。実は
今までなかった
んですね。であまり馴染みがない方もいらっしゃるんじゃないかと思います。
はい、
名勝というと例えば京都にありますですね、寺さんの有名な 庭園ですとか、
はい、
あるいはその近くですと天の橋立とかですね、
天の橋立、
あ、あるいはその東北にあの仙台にありますあの松島とかですね、はい、そういったのがまあいわゆる名所としてよく知られてるんじゃないかと思うんですけども、
そうですね、そういうのは
西根市内ではですね、はい、そういうこういわゆる名所と言われるものは今までなかったんですね、まあ、それもありますので、
はい、
ひょっとしたら市民の方はその名所というのがちょっと遠い存在かなと、
我々勝手にあそこは名所やというんじゃなくて、認められたというか、指定を受けたという、そういう名所なん
です、そうですね、
はいはいはい、
それがまあ市内にはなかったんですけども、実はその文化庁の調査でですね、はい、西根市内にも7件名称地があのリストアップされたということをお知らせしたいなというところなんです。
いやいやいや、7つもありました。
そうなんですよ。
あ、そうなんですか、はい、それって長いことかかって調べはったんですか。
調査自体はですね、平成23、24、25、3年間
調べ、長いことかかって調べはったんですね、それ全国、
全国ですね、全国の自治体に、まあ、あのアンケート形式で最初にあの紹介出しましてですね、
は
あ、で、それで返ってきた回答をもとにしてさらに深く調べるという方法で全国調査しました、
はあ、先ほどお話に出た天の橋立とか、
はい、
松島とか、そういうところはもうすでに決まってるところ、
そうですね、すでに分かってるので、ね、それ以外でありませんかというお問い合わせですね、
そういうことを調べた
ん
です、
はい、
で西宮にも調査が来て、それを調べた結果7つある
で、7つありますということが分かりましたですね。
どこですか、
はい、あの早速ですね、その7つ紹介したいなと思ってるんですけども、
はい、
これはあの皆さんお聞きになったことがあるところばかりだと思うんです、
実は。そうですか、
ああそんなもんかというところなんですが、一つ目からいきますとですね、はい、お前浜、
お前浜、
はい、
お前の浜とか、ね、あれですね、
お前浜ですね、
西宮の浜の方やと思います、
宿賀尻のこのあの下の方のですね、お前浜ですね、まずあちらですね、それから夏木山、
夏木山へと万治谷の近くにある、夏木町という町がありますが、
今の夏木神社があって、そこにですね、名称夏木山という、まあ、日が立ったりしてるんですけども、この夏木山ですね、
はいはい、
それから綾羽鳥、呉羽鳥、伝承地、これも大きなところあると思うんですよ、
これは聞いたことありますね、松原神社の前やないですか、
そうです、そうです、あちらですね、
は
あ
は
あ
はい、
それから蓬莱峡、
ほら今日ね、はい、最近あんまり聞かなくなりましたけど、確かに景色のいいとこという感じですね、そうですね、ですね、
あの番滝のトンネルできましてから、ちょっとあんまりあちらに、ね、あの回っていくことがなくなったかもしれませんけど、
有馬行くのはあの道通って行きましたから、
そうですね、はい、それから武田温泉、
武田温泉、
はい、
ほう、そうですか、はい、これもなんかついつい忘れてしまいそうな地名ですけど、
でも西宮でですね、古い、まあ、唯一かどうかわからないですけども、古くてですね、よく親しまれてる温泉としてはこれ外せないですよね、
なるほどね、はい、
それから兜山、
兜山、
これも知らない人はいらっしゃらないと思いますけどね、
シンボルですよね、
そうですね、
西宮のね、はいはい、
それからもう一つ、あの西宮神社園地、園地とはですね、まあ、お庭の池というふうにあの思っていただくといいんですけども、まあ、西宮神社 の, あの境内の中にあります、
エベスさんの中にある池、
池ありますよね、
ありますね、
亀がたくさん置いてますけども、あれもあのそのリストに入ったということで、この7箇所がですね、
これで7つですね、
はい、あの市内でリストアップされましたです、
ちょっと意外な気がする名前もありますし、
あ、そうですか、
これはもうそらそうやろうというところもありますけど、ま、それっていうのが、はい、名称って何やって、これ改めてね、
そうですね、
聞くと、はい、ちょっと自分では答えが出てこない、
なかなか難しいですね、
これ名称って何ですね、一体
概念としては非常に難しくてですね、はい、例えばその他の文化財でいきますと、美術工芸品なんか非常に分かりやすい、
分かりやすい、
これも誰もすぐ分かると、
はい、
あるいは建造物、
建造物
も分かりやすいですね、はい、それから史跡、
史跡も
分かりやすいですよね、あるいは考古資料とか古文書というのも分かりやすいと思うんですが、
そうですね、古い文書あります、これあの文化財です、
はい、
分かりやすい、
分かりやすいんですが、この名称ですとか名称地というのはですね、これ非常にこう、なんていうか、まあ、馴染みがないせいもあるんですけども、一般にはちょっとこうなかなか理解しづらい概念だと思いますね、で、まあ、一言で言うとですね、
はい、
一つにはまず条件としてあの眺めがいいとか風景がいいとか、
あ、それがまず条件、
そうですね、
はいはいはい、
でそれだけではなくて、例えばその昔からですね、和歌に歌われたり、
は
あ
は
あ、あるいは地元の知事にですね、何度も引用されたり、あるいはその言われがこうずっと伝わってきたりという
伝説があると、
そういうことですね、
そう、今でも伝わって
る、そうなんですね、でそういうただ単なるその自然の景色ではなくて、
はい、
プラスその文学的文化的なその要素がこう非常にたくさん積み重なっているものがこれ名勝地、はい、名勝というふうに言うんですね、
なるほどな、そうか、ただただ景色がええだけでは分かる、
そうですね、
なんか芸術的な表現に出てきてたり、 まあ、例えば絵に描かれてたり、 そうですね、それがたびたびでなかったの、たびたびっていうのが大事なんですね。
たびたび出るというのは、例えばこの平安時代の歌に歌われ、鎌倉時代の和歌集にまた選ばれ、
はい、
で江戸時代の例えばそのこれ志士というのが江戸時代にたくさん出ますので、
はいはい、
江戸時代の志士に、現れ、で明治になっても親しまれ、現在でも続いているということになりますので、これは結局あの歴史的にずっと受け継がれているということなんですね。ですので、まあ、非常に平たく言うと、歴史性がある眺めのいいところというふうに言っても大丈夫じゃないかと思いますね。
あ、そういうふうに言われると、はい、なるほどそうやなというふうな思いがしますが、はいはいはい、これはやっぱり日本独特のもんなんでしょうか。
そうですね、まあ、日本だけというわけにはいかないとは思うんですけども、はいはい、例えば中国なんかでもですね、少々八景という形で何度もあの絵に描かれて大事にされているあの中国江南の風景がありますけれども、ね、そういうのに代表されるのですね、はい、例えば日本でもなんとか百景とかですね、
あ、あります、あります、
西の絵でも西の八景なんかありますから、
あ、似てますね、
そういうものがまあ代表になってですね、あの長く伝わっているものがまあこれ名称ということになりますから、
それも昭和だけとかですね、明治大正だけではなくて、はい、ずっと昔から言われ続けてるなというのが、
そうですね、それはやっぱ非常に大事なところで、はい、まあ、そういう意味ではやっぱりその、そういう、こう風景を大事にしていくという文化が、うん、あの長く続かないとですね、これはやっぱり名称というのがまあ発生しないということになりますから、はい、中国を中心にした東アジアの文化圏で多いというのもうなずける話ではあると思いますね。
まあ、そういうところっていうのは、まあ、いわばあの物見遊山に行ったりですね、行楽に行ったり、あるいは観光地という呼び方もされるでしょう、そういうものと関係深いですね。
非常に深いですね。あの先ほどの、 あの西宮市内で上がってきたリストで申し上げますとですね、はい、例えば兜山なんていうのは、はい、市内の小学生は多分誰でも一度は行くと思うんですね。
遠足で行きます
からね。遠足はもう行楽の代表でありますので、まあ、先生に怒られますけども、学校行事の一つなんで、行楽というのはどうなんですか。まあ、まずお弁当持って行きますので、
うん、昔で行楽ですよね。物見遊山です。ねえ、
はい、でそういう行楽に行く場所もやっぱこれ当然含まれるんですね。
なるほど。
ですのでここで難しいのがですね、例えばその有名な行楽地を想像してもらうと分かるんですが、
はい、
例えばですね、うん、福井県の東尋坊という非常に有名なあの観光地ありますよ ね、
ありますね。
でこちらはあの、ま、景色もあの非常に優秀で、はい、かつそのいろんな小説なんかにも出てきますので、この名称に入ると思うんですけども、
絶対名称でしょう、
ね、ところが現地行きますとですね、はい、これお土産物屋さんがあったり、そうそう、あるいはその周辺旅館があったりということで、
食べるところもいっぱいあります。
で風景とはやっぱり違う要素も入ってきてですね、それとの折り合いがやっぱりかなり難しくなるんです。
なるほど、はい、一時の渋川堤の桜祭りと売店って言いますか、露店商、そういう関係、
そうです、ね、
ちょっと心配なんで、
はい、ただあのそういう、こう例えばお店屋さんが並ぶですとか、はい、旅館が軒を連ねるというのもこれやっぱりその文化的なところだというふうに理解してですね、それも含めて、はい、景色も一体としての名所地という考え方もできますので、
あ、そう、
何もそういう、こう例えば露店を排除するということは必要ではないんじゃないかなと思いますね。
なるほど、なるほどね。まあ、そういうことで名称という言葉の意味が大体分かってきました。はい、まあ、はっきりしてきたというか、
そう
ですね、今までなんとなく思ってたところが、まあ、もう少し整理された形で、
はい、
だからそういう、こう名称というものを、どうしようって言うんですか。
これはですね、まあ、まあ文化庁の調査ですから一応リストにするというところが始まるんですが、
はいはい、
文化庁ですね、やっぱりこう保護していくと、守っていくと、
はいはい、
いうことなんですね。でなぜ守らなければならないか、
ありますね、
文化財というと何でも守らなあかんという、こう非常にですね、なんていうかマイナス
的なっていう
マイナスのイメージがあってですね、はいはい、どうしてなんだという意見がよくあるんですけども、これはですね、結局あの先ほど少し申し上げましたんですが、
はい、
前田さんがそのこれ日本固有のものですかということを言われましたが、実はそういうところが非常に大事でありまして、言い方を変えるとですね、はい、私たち日本人なら日本人が、長くこう親しんできた自然観、
自然観、ね、
あの自然を見た時にですね、感じる感じ方、自然観、あるいは風景観ですね、それそのものがですね、これ名称そのものなんですね。で結局例えばそういう、例えば分かりやすい例でいきますと、天の橋立て見に行きますよね、そしたらまあ逆さにして見るかどうか別に行きましてですね、海の中にその砂州が突出していて、で松林がずっと連なっていると、
綺麗です、
あ、美しいなと思うのがですね、これやっぱりその誰でも美しいと思わないかもしれないですよね。
なるほど。
でそれはやっぱりそういうものを美しいと思う文化を受け継いでる人でないと、これはあの美的な興奮が現れませんので、
日本人だからこそ 美しいと思うという要素もあるわけ。
要素もあります。
ああ、そうか。
それが非常にやっぱり大事なところでありまして、
はい、
それがその名勝地というふうに考えますとですね、それが全部なくなってしまうとどうなりますでしょう。
殺風景というか、はい、なんかこう味気ないものというか、
そうですね、それこそ私たちがですね、大事にしてきた自然観を表すもの自体が全て失われるということになりますから、これは非常にこう寂しいことですね。まあ、突き詰めるとですね、アイデンティティがなくなる可能性がある。
アイデンティティね、はい、なるほど、そう言うたら分かりやすいかもしれない。
それをまあ大事にしていくという意味でもですね、日本人のこう培ってきた自然観が形に現れたものを少しでも保護して未来に伝えましょうというのがこの調査の目的ということになりますね。
なるほどね。文化庁はいろんなもん大事にせなあきませんのやな本当に。なんかたまにはね、はい、例えば自分の家の敷地内に古墳が出たと、そこのお家の人にしたら、ほっといてくれやと
大変だと思います。
なりますけど、やっぱりこう日本の歴史をこうずっと引き継いで調べているものにしたら、これもってものすごい大事なものやと、はい、壊してもならんというふうにもなりますよね。それをやっぱりみんなのものとして大事にしていこうというのがお役所の仕事でしょうから、
そうですね、
まあ、そういう意味ではわからんことだね、はいはいはい、大事にせないかん
ですね。
ね、ああそうですか。そういう、意味で大事にしていかないかんという名称が西宮でも最低7つはあったで、はい、ということが今はっきりしてきた、
そういうことですね。
お前浜夏木山、
はい、
アイハトリクレハトリの伝承地、
はい、
蓬莱郷、
はい、
武田尾温泉、
はい、
兜山そのもの、
はい、
西宮神社のお池、
はい、
こう上がったわけですが、いっぺんこれはぜひとも今どうなっているのか、
そうですね、
かつては名称であったかもしれないけれど、今どうなっているのかというのを興味津々という感じがします、特にこのお前浜なんていうのは、はい、名前は知ってる人割り方おるかもしれないけど、どの辺やって言われたらわからない、
はい、
どの辺からどの辺までって言われたらわからない人があるかもしれない、うん、
はい、
どの辺と言えばいいですか。
今はですね、はい、本当に浜の範囲が少なくなってきまして、
はい、
宿川尻、まあ、おりましてですね、
はい、
一番東の端が、まあ、西目砲台あたりということになるんですが、まあ、その間ぐらいがお前浜ということが多いですね。
あそこがお前浜、
はい、まあ、今はそういうことですね、
はあはあ、はい、じゃあ今はというのはもともとはという
これお前浜、まあ、はい、昔はですね、はい、お前の浜というふうに言われてたんです
けど、お前の浜、
そうなんですね、
はい、
で何のお前かというとですね、これ広田神社のお前なんですよ。
広田神社がもともと西宮では一番大事な場所であった。
そうですね、
その前という意
味、そういうことです、
はあはあ、
でその前の海浜ということですので、
はい、
非常に広い範囲をですね、おそらくお前の浜というふうに言ったんじゃないかと思いますね、
は
い、
我々もよく合田さんとも何遍も行ったこともありますし、お話もしたことありますが、広田神社の一番南の鳥居、
大きなの立ってますよね。
171号から200メートルほど登ったところにありますよね、
はい、
で西郷街道がこの前通ったような話をしまして、
はいはいはい、
あの辺りから前は海やったっていうのをよう言いましたよね。
あ、そういう話出ますよ ね、
で大雑把に海やったと言ってますけど、どれぐらい の、 この感覚を置いて海やったかいうことはあんまりしたことがない、
なかなか難しいと思うんですよ、
はい、いろんな説があるんですか。
まあ、海と言いましてもですね、
はい、
西宮の今の町あるところ、町があるところでですね、
はい、
いい海になってましてね。
あ、そうなんですか。
入り組が中まで入ってましたということなんです、
はいはいはい、
ただ、まあ、広田神社 の、 そのいわゆる馬場先まで、
はい、
海だったということではなくてですね、
あ、なるほど、
まあ、広田の前まで海やったというふうに言われる理由がですね、
はい、
これ昔のこう歌にです、和歌にですね、
はい、
あ、
は
あ、広田から戸田へ船で渡ったと、逆やったかな、戸田から広田やったかもしれませんけども、
はあ、
船で渡ったという記述があるんですね、
はあはあ、
でその広田は広田神社ではなくて、広田の庄ですとか
広田郷
です、そうです、広田というあの地域の話ですので、
なるほど、
広田という村から戸田という村にということですので、
はいはいはいはい、
その間が入り海だということになりますから、
なるほどなるほど、
神社ではなくて広田から戸田ということになりますので、ね、広田の前までが海ということですね。
なるほど、はい、我々もう広田神社の前というふうに思ってましたけど、そうじゃなくて
もう少し先の方になりますね。
なるほどなるほど、はい、で例えばそのお話で言えば、 西宮北口あたりは海やったでとかね、
その辺までは多分入ってる可能性ありますよね。
例えば津戸というのは津の港や津の門やねんから、あそこはその海の端っこ、はい、入り口やったとかですね、そんなこと言いますよ。
そうですね、そういうふうに言われますね。
だそういうとずっとこうそういう話をつなげていくと、もう大体こう入り江というのが大体どんな形やったか分かるわけですよ ね。でところが一方でね、はい、今はないですけど、西宮に税関所があったでしょ、
はいはいはい、
あのヨットハーバーが今でも少しは残ってる、あの辺りにこの税関所がある、あの辺からぐーっと入れになってたんやろなというふうに思いますけどね、はいはいはい、そんなんは当たってるわけですか。
あの入江自体はですね、あの今 の東側六谷寺側が合流して流れていきますよね、
はいはいはいはい、
あそこを口にしてですね、市役所の方にぐーっと入江が入り込んでるという感じなんですね。
あーなるほどね、そういう入
江やったんですね。そういう感じですね。
あそうか、なるほどなるほど、はい、まあまあそういう話も聞きながら、お前浜というのが実は名称であって、
ね、
これ景色が良かったという、
もう何度もですね、これ歌に出てきます。
出てきますか。
出てきますね。
あ、はい、それはあの例えば万葉集とかそういう歌の中に 見られるんでしょうか。
そうですね、あの万葉集にはなかなか難しいんですけれども、はい、その後のですね、これ鎌倉時代の和歌にこれ何度も何度も出てきますね、
はい、歌に現れてるっていうのをおっしゃいました、はい、それ以外になんかそういう芸術的な表現に現れているものっていうのを言われました。
非常に有名な本なんですけれども、
はい、
あの説明書税という江戸時代のこれ本があります
ね。説明書、これも名書ですね。説明書税、
はい、
はい、
この辺りのですね、地史なんです、
はいはいはいはい、
土地の様子を記した、まあ、旅行ガイドブックみたいなものなんですけども、そこにですね、はい、次のように書かれてます、
はい、
ちょっと読みますとですね、お前浜、
はい、
いにしはこの辺りすべて広田郷というと、これ先ほどの話です ね、
はい、
今廃して広田村村すと、
はい、
一名広田浜ともいう、
なる
ほど、はい、声あり、まあ、声というのは歌ですね、声あり、それから不動機に曰く、
はい、
神宮皇后摂の国海浜の北岸広田郷に至る今広田明神と名付くるこれあり、また海浜を郷してお前浜といいお前の沖というということで、
出てる、
まあ、一番古くはそれこそあの日本書紀からですね、江戸時代ぐらいまでずっとまあ言い伝えられているということになりますね。
芸術的な表現に現れている、
はい、
しかもそれがこう歴史を覆ってずっと昔から何度も何度も言われ続けてきた、はいはい、先ほどおっしゃった名所のこの条件に当てはうわけですね、あそれでなお、はい、お前浜っていうところは名所であるというふうに言われる。
そうですね、はい、その他、まあ、鎌倉時代の和歌集にもですね、はい、これ何度も出てきておりまして、
そうですか、
西宮市内で有名なのはですね、はい、あの広田社歌合わせというのがこれあったのをご存知か、
これ聞いたことありますね。
そこにもですねやっぱお前の浜というのが出てきますし、
そうですか、
あとはその、有名な歌人のですね、はい、藤原定家、藤原俊勢、これもあの非常にこう有名な歌人なんですが、はい、この方々もやっぱりお前の浜ということで呼んでられますね。
あそうですか、はい、ということは渋川河口から砲台にかけてのあの地域っていうのは実はとっても景色のいい場所であった
そうです、ね、
ということが言えるわけ
です
ね、
はい、
今我々は渋川の松並木を含める、あの流れの、ま、周りのこの景勝をですね、
はい、
とても綺麗な場所だと言ってますけど、それよりも浜辺が綺麗かったという。
そうですね、でその浜だけではなくて、はい、これ自然の景色だけではなくてその後ろにですね、はい、やっぱり広田神社があるってということ、これが一番大事なところですね。
なるほどね、ああそういうことも含めて名所なんですね、
はい
はい、一遍市民の皆さんがその名所をお前浜についてどんなふうに思ってらっしゃるか、いろんな方の意見も聞いてみたら面白いなと。
そうですね、あの どの範囲をお前浜と思ってられるかも含めましてです ね、これなかなかあのいろんな意見が出るんじゃないかと思いますけど、
お前浜公園ってあるでしょ。
ありますね。
あれはもうちょっと北側にあるんじゃないですかね。
いや、あの浜自体、
ね、浜自体が公園ということになっている
、ね、はい、
まあ砲台が一つ史跡としてありまして、その砲台の周りに少しですけど松林が、
はい、
並木が残っている、
はい、
それから綺麗な砂浜がある、はい、あそこはまあ昔は海水浴場だったんですよ ね、でそこへ行くために高連渋川の堤防を大勢の人が歩いて行ったという、そんな頃はもっと今とは違ってとっても綺麗な場所ということ
で、そうですね、
なんでしょうね、
はい、
それとその先ほどおっしゃった広田神社の前の浜というわけですから、はい、これは広田神社から見て、
はい、
この辺り、
そうですね、
トレーンの辺りっていうのが実はよく見えたん
でしょうね。で、京都の人にとってはですね、はい、広田神社があればこその御前浜ですので、広田市歌わせに出てきたんですね、あれ広田神社がなければおそらく御前浜とも言われませんし、これただの砂浜になるんですが、いわく因縁のある広田神社があって、かつその眼前にですね、非常に美しい浜が広がるというこのセットがやっぱ大事なんかなと思いますね。
それで雅の人たちが広田神社に京都から集まってこられて、
はい、
そして歌合わせをしたという歴史が出てくるわけですね、はいはい、その歌の中にお前浜が歌われてると、はい、こういうことになってくるわけですね、
そう
ですね、はい、いやこれは名称というのも時と時代によって変わってくるということもありますし、
はい、
今現在それじゃ名称と言えるかどうかというとちょっと難しいところもあるかもしれませんが、うんうんうん、改めてそういう気持ちで、はい、あそこを市民が見ていくということは大事なことかも
しれない。そうですね。で、やはり浜も本当見方によって非常に美しい部分がありますので、
ありますあります、
ぜひこれはやっぱり大事にしていかなあかんなと。
今言われてるその宿川河口から砲台にかけての浜で、
はい、
夕方に西を向くととっても綺麗な夕日が見える、はい、そうですね、っていうのはね、はい、ありますし、それからカモメやなんか鳥がいっぱい来ていて、それらがこう川の上、海の上を飛んでいる様子っていうのもとっても美しいですから、そういう気持ちで一遍、
はい、
あそこへ行ってみるといいかなと思いますが、
はい、お休みの日はですね、はい、市民がたくさんこの寄ってきてですね、はい、あちらで、まあ、海辺を楽しんでるということがありますから、それもまたこの名勝地のですね、一つの要素になっていくんじゃないかと思いますね。
ね、いや今日は改めてそのお前浜は見直しましたし、西宮に7つも名勝地があるということを初めてお伺いして、楽しい気持ちになりました。これ一つずつですね、
はい、
合田さんご案内といいますか、みんな知ってる場所ではあるんですが、なんでここが名勝と言われるんやろうということを改めてね、合田さんのお調べになった範囲でお話しいただけたら、はい、とても市民の方は楽しいんじゃないかと。
そうですね、
来週一遍どっかどこでも結構ですので、一箇所連れて行っていただいて、
ぜひ参りましょう。
お話聞かせてください、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は本当に思いもかけない話でしたが、郷土資料館の課長補佐の合田重信さんをお尋ねして、何か面白いお話ありませんか聞きましたら、西宮に名勝と言われるところが7つあるよというお話を伺います。今日はとりあえず御前浜のお話だけ聞きましたが、来週はまた別のところへご一緒していただいてお話を聞けたらと思う。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。